を思いを世界中に届けるコエラボ。ポッドキャストの配信で人生が変わる。
こんにちは、コエラボの方です。
こんにちは、土井さとみです。今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
岡田さん、もうね、クリスマス目前ですね。
もうね、そういう時期ですね、
は
い、
キラキラですね、街が ね、
ね、本当そうですね、うん、
ワクワクするんですが、大人だけじゃなくて子供たちにとっては本当ワクワクの時期で、はいはい、岡田家では、はい、お子さんはサンタクロースの位置づけはどんな感じですか、今現在。
そうですね、今子供がですね、高校1年生と中学校2年生の、2人子供がいるんですけど、実はですね、去年とあることがありまして、はい、いつもうちはあれなんですよね、サンタクロースさんに何か欲しいっていうのを書いて自分家のポストに入れるんですよ。
そんなシステムが、はい、自分家のシステム、
自分家の家のポストに入れておくと、サンタクロースさんが持って行って、ね、プレゼントを、クリスマスの日に届けてくれるっていうのがあって、で去年娘が書いたのが iPad の結構いいもの書いてきてそうすると妻がいやこれはいかんっつってどう考えてるんだっていうのを問い詰めて、いやうまくいったらもらえるかなと思って挑戦的に書いてみたって当然娘は親がくれるっていうのを理解した上でそこを書いてサンタさんにうまくしたらもらえないかなって書いてたっていうところが発覚して、まあ娘は確信犯的に、
さすが、さすがです。それは高校1年生の方の方、
中学校だから今2年なので、去年中学校1年の時にそうやってたんですよね。
そうですよね、さすがに中学1年になると分かってるんだけど、でもこのお互いのドリームというか夢というかね、はい、
そうそれはそのまま続けてたんですけど、そこでもう完全に暴露状態になったんで、もうそこからオープンになってきたっていう感じですかね。
オープンになって、いろいろもう。
去年までは一応サンタクロースさんとのやりとりっていうのは続けてたんですよ。
すごいですね。みんなそういう体で言ってたってことですよ。
だからいつからそう思ってたのか。でも結構ね、うちの子は大きくなるまで、なんか結構普通な感じでサンタクロースさんにこれ欲しいんだっていう風に可愛く言ってたから、結構小学校の高学年までは信じてたんじゃないかなっていう気はしますけどね。
気はしますけどね、はいはい、実際のところはわからないけど、でもとっても何とも言えずあったかい話ですね
はい、そんな感じで今年はどうすんのっていうのを今ね、やって、まあね、クリスマスどういう風に過ごそうかなっていう風に思ってるところですね。
ねえ、楽しみですね。さて、今日は、まあ、岡田家では、どうすんの、プレゼントどうすんのっていうのを聞いてたっていうお話ですが、今回のテーマが、その聞き方っていうお話なんですよね。
ちょっとうまくつないでいただいてありがとうございます。ビジネスで、大切なのって、人からお話を聞くっていう、聞き方ってすごく大切だなっていうふうに思っているので、まあ、そういったところをちょっとお伝えしようかなと思います。
確かに確かに。これ、聞き方っていうのは、おそらくその、取引先に何かお話を聞くとかだけじゃなくて、同僚とかね、はい、部下とかね、上司とか。
そうなんですよ。うん。いろんな場面でお話を聞く、まあお話するでもいいですけど、相手とコミュニケーションを取るってあると思うんですけど、これって、なんか、話さなきゃって言って、一方的に伝えるっていうよりも、良い聞き手になる方が経営者にとっては私は大切なんじゃないかなって思うんですよね。それこそ、取引先もそうですし、あとはスタッフもそうですし、もう本当そう言って言うと家族でも同じだと思うんですが、どうやって聞くかっていう。聞くことによってやっぱり共感してもらう、できるし、共感もしてもらえるし、で、信頼も作れる。だからそこからビジネスにつながっていくっていうところはすごくあるなと思います。
そうですね。もう単純に話を聞いてくれる人のことって好きになっちゃいますしね。
本当そうなんですよね。なんか、
ね。
一方的にね、話されるよりも、聞いてもらったっていう、その、ね、行為自体がすごく、良かったなって思ってもらいますし、あと、聞くっていうことだと、相手がどういったことを伝えたいのかっていう、言葉をちゃんと理解するっていう。そこで、質問もしながら、相手との、言葉、それぞれ皆さん、イメージしてる意味合いが違った場合ももしかしたらあるかもしれないので、そこをしっかりコミュニケーションやり取りしながら、あ、こういうふうにして、相手の方が考えてるんだなっていう背景にあるその人の考え方とか、あとは感情面だったりとか、どういうふうにして思ってるのか、自分自身を認識しているのかっていうところだったりとか、その人の性格だったりとか、考え方までいろいろ話を聞くことによって掴み取ることはできるなっていうふうに考えてるんですよね、私自身。
本当ですね。確かに、早めに連絡ちょうだいねって言って、その人に、相手の方にとっての早めって、3時間後なのか、明日のか、なのか、1週間後なのか、
そう
そ
なんで
れ
す
ぞれ
よ。
違いますよね、同じ言
違うんで
葉
す
で
よ
も。
ね。だから、そのあたりってしっかりとコミュニケーション取りながら、聞くっていうことって大切だなと思うんですよね。で、同じ言葉を発しても、やっぱりその人によって持ってるイメージが違うから、よりなんか効果的にコミュニケーションはしていく必要があるなっていうふうに。で、そこからしっかりコミュニケーションが取ったり、お互いの信頼関係が出てくると、自然とビジネスって広がっていくんじゃないかなと思いますので、そのあたり
互いへ
聞いて
の
み
理
たいで
解
す
が
ね。
深まると、もう新たな展開も見えてくるっていうことですよね。
なんか私自身もそういったコミュニケーションを取るとか、お話を聞くときの雰囲気はすごく重要視してるので、やっぱり相手が話しやすくなるような、そういった問いかけだったりとか、雰囲気作り、そういったところをやっていけるといいかなと思ってますけどね。
そうなんですよ。確かにね、岡田さんとお話ししてると何でも話したくなっちゃうんですよね。それはね、多分、声だけでも伝わってると思いますが、岡田さん、笑顔が素晴らしいんですね。この
ああ、ありがとうございま
笑顔を出してくださるから、なんかね、心許しちゃうという
す。
か。
いや、そこは私もすごく大切にしてるところで、なんかね、そういったムスッとしてると、やっぱり話そうかなと思っても、いや、ちょっとやめようかなとかって、なんかいろいろあると思うので、人ってそういった、なんでしょうね、言葉以外の、まあ、言葉もそうですが、感情とかそういったところも敏感に感じ取るので、そこを、なんか、受け入れてますよっていう雰囲気は、しっかり出せたらなっていうふうに思いますけどね。
聞き方大事です
大事ですね。
ね。
で、私自身もこの経営者の志、もう一つのポッドキャストの番組では、今650人超える経営者の方、インタビューさせていただいて、本当にそこで日々いろんな方と会話をしながら、もう日々勉強してるっていう感じなんですけど、こうやって回数を重ねていくと、やっぱり掴んでくるものもあるので、やっぱりこういったところで、皆さんも自分で番組を持ってみて、いろんな人にインタビューしてみると、この聞き方だったり、コミュニケーションの取り方っていうのは、すごく訓練されていくんじゃないかなと思いますので、ぜひ番組持ちたいという方いらっしゃれば、ご連絡いただければ、ご自身がインタビュアーになって発信する番組も作れますので、ぜひ、そういったところもやっていただけたらなと思います。
今回はビジネスに大切な聞き方についてお伝えしました。続いてはおすすめのポッドキャストのコーナーです。今回ご紹介する番組は何ですか？
今回は、英語マインドで自分らしく伝える、オーセンティックコミュニケーションという番組を伝えたいと思います。
英語マインドですか。
そうなんですよ。この、コミュニケーション講師をされている、春川さんという方が、本当に英語マインドで、いろいろコミュニケーション、自分らしさを伝えるっていうのって大切だよっていう、そんなことを発信している番組なんですけど、私自身もこの番組聞かせていただいて、本当にいろんな事例だったりとか、こういうふうな使い方しようっていうことを、すごく具体的に、お伝えされているので、勉強になるなと思って聞いています。
実際のところ使えるコミュニケーションという感じですか？
そうなんですよね。なんかね、コミュニケーションって言っても単なる技法じゃなくて、実際にこういった本当に使うときにはどういったコミュニケーションをするといいのかっていうような、なんかそういったところを、実践できるような番組になってるなというふうに感じますね。
ぜひぜひ皆様もお聞きください。今回は英語マインドで自分らしく伝えるオーセンティックコミュニケーションをご紹介しました。ポッドキャストに関することやビジネスに関することを記載しているメルマガも発信しています。説明文に記載のリンクから登録してください。岡田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
声を思いを世界中に届ける声ラボ。